いつもお祈りをありがとうございます。今の先ほどの話を聞いててですね、私も大学院の1年生の時に、まだ教会にきちんと定期的に通ったことはなかったんですけども、部屋にいたらですね、この世界に中心があると、世界を支配していらっしゃる方がいるっていうのを、論理的じゃなくてですね、迫ってくるのがあったんですね。そんな経験をした後、聖書を読んで、救われたことを思い出しましたけども、それがめぐみさんが出された4年後で、その10年後に日本の学者として初めて日本人が出されているという論文を書いたんですけども、でその6年後にめぐみさんのことが明らかになったんだ。私も神様によって準備されて置かれていたのかなというふうに、思っていますから、佐紀江さんとも時々電話で話すんですけども、今から いろんな政治的なことも話しますけれども、私たちわからない最後の結果があると、そうじゃなければここまで来なかったと、もっと終わってましたね、早くね。あるいはさっきめぐみさんのことわからなかったかもしれないという、もう一つでもパズルがなかった外れたらここまで来れなかったってことは大変多いんですね。だから、私の、洗礼を授けてくださった牧師は小笠原隆先生はよく告別式で別にするんですけども、刺繍を見ると、刺繍を後ろから見ると何の絵かわからないと、人間は刺繍を後ろから見てんだと、だけど神様は表から見てるから綺麗な絵に見えると、最後に告別式の時にはこの人はこのために来てたんだって分かったじゃないですかと、でもその時は分からなかったと、今も私たちは後ろからしか見てないので、なぜこんなことが起きてるか分からないですけれども、分からないけれども人間として助けるためにできる限りのことをしなくちゃいけないと思っておりますので、今からご報告をいたしますけれども、その11月の祈り会の3日後に今年2回目の国民大集会を開きました。そこでもまた岸田首相が来てくださってですね、こうおっしゃったんですね。拉致被害者ご家族もご高齢となる中で時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがすにできない人道問題ですと私が発言してから1年が過ぎました。時間的制約のある人道問題だというのは去年の10月に岸田首相が初めて使った表現です。繰り返し申し上げてますけれども、それまでは日本政府は拉致と核とミサイルを包括的に解決して国交正常化をするとしか言ってなかったんです。安倍さんも菅さんもそうです。部屋の中で会った時は安倍さんも菅さんも別のニュアンスで話すこともありましたが、表向きは3つを包括的にとずっと言ってたんです。でも岸田さんは拉致だけに時間的制約って言葉をつけたんです。拉致だけ先にやりますよという金正恩委員長に対するメッセージだということをご本人が去年の10月の発言の後、桜井よし子さんとのインタビューで認めています。拉致問題は別次元で扱うとおっしゃいます。それから1年が経ったと。日本国内ではご家族はもとより国民の間に差し迫った思いが一層強まっていますと。差し迫った思いという時間的制約というのに合わせてもかぶせて差し迫ったという言葉を使って、こうした差し迫った思いをしっかり共有しながら全ての拉致被害者の方々の一日も早いご帰国を実現すべく全力でとして課題に取り組んでまいりますと言った後ですね、聞いててあれと思ったのは次のフレーズなんですが、さまざまなルートを通じてさまざまな働きかけを絶えず行い続けていますが、早期の首脳会談実現に向けて働きかけを一層強めてまいりますと、さまざまなルートを通じて さまざまな働きかけを絶えず行い続けていると、複数のルートがあるということです。働きかけるルートがあるということです。空中に向かってやってるんじゃないということです。ある新聞によると、岸田総理は、その11月の頃ですね、金正恩委員長が何を考えているか分かってきたという発言をしていると新聞報道記事がありました。働きかけをしているから分かってくる。しかしまだ早期の首脳会談実現ができていないので、実現に向け働きかけを一層強めてまいりますと言いました。まあちょっと踏み込んで言うんだなと壇上で聞いて、いましたけれども、まだ去年の10月以降、新しい方針で日本政府が拉致だけを先にやりましょうと、拉致問題を人道問題として位置づけて、被害者を返してくれたら日本は人道支援ができますよと、人道支援の条件は拉致問題解決じゃありませんよと、解決は生きてる人全員返してくれることだけではダメなんです。真相究明と実行犯の引き渡しというふうに日本政府は定義をしています。3つの条件があると定義しているんです。本来なら賠償も入ると思いますが、しかし今言っているのはまず生きてる人を返しましょうと、それも親の世代の被害者家族が生きている相手ですよと、時間的制約という言葉にそれを込めて、岸田総理が、我々はそういうことをずっと言ってますが、総理が去年の10月から言い始めている。それをさまざまなルートを通じて働きかけを行い続けているというのが今の現状であります。実は安倍政権の第二次安倍政権の終わりの頃、菅後の総理が官房長官で拉致団長になった時、呼ばれましてどうしたらいいんだという話があったので、いや時間的制約があるということを伝えてくださいと、親の世代が生きている間に返さなければ北朝鮮が欲しいと思っているものは取れなくなりますよということを伝えてくださいと言いました。さまざまなルートの情報を総合すると、官房長官時代、そして菅政権でそういうメッセージが発信されて、政権の北朝鮮の政権の中枢に届いているというふうに私は理解しています。まあもごもご言ってるんですけど、もう一つ知ってることあるんですが、言えないことがあるんです。でそれを岸田総理が引き継いで公開の席で言ったと。まあ残念ながら今日松野官房長官兼拉致担当大臣の辞表を出されたということですが、まあ拉致問題に限って言うと、今のこの新しい方針をできるにあたって担当大臣として大変尽力をしてくださったのは間違いありません。外交問題でもありますから、外務省は、まあ、外務省関係者が言ったら申し訳ないんですけども、やはり国際社会と足並みを揃えていかなくちゃいけないと優先するんですね。そうに今国際社会の第一番の問題は北朝鮮の核開発、特にミサイルをどんどん飛ばしていると。そういう中で核ミサイル問題をちょっと置いておいて、日本は拉致だけやるということを政府の方針としてまとめるのは結構大変なんです。特に総理が何か発言するためには、各省庁全部意見を聞いてそれをまとめなくちゃいけない。でも官房長官が担当大臣ですから、官房長官のところで各省庁の意見が来て最後まとめることができる。まあ、お辞めになるから言いますけれども、この岸田総理の発言が出た後ですね、ご本人からこれはこういう意味があるんだと私は直接説明を聞きました。 自分がまとめたとは一切おっしゃいませんけど、これはこういう意味なんだと、切り離してやるということですよと、人道支援を使うということですよと、親の世代が生きてる間ということですよと、我々が言ってることを私が言おうとしたら長官の方がおっしゃってくださいました。それは多分本当に一生懸命考えてこの方法しかないと思ってくださったんだなと思いました。だからまあ、他のことは分かりませんけれども、一生懸命やってくださったのには感謝しているんですが、政権の最優先課題、そして日本国の優先課題ですから、誰が担当になっても最優先で力を尽くし、まあ、早紀江さんの言葉を借りれば命がけでやっていただかなくちゃ困るというふうに、思っています。今回は去年の5月のように北朝鮮から返事は来ませんでした。もうさまざまなルートでやってるから、公開の席で返事をする必要はないということだと理解します。今は、まあ、佐藤さん、めぐみさんたちがどんなところにいるかということですけれども、私もそんな情報はありませんが、蓮池さんたちにこういう話を聞いたことがあるんですね。90年代の後半、300万人以上餓死する大飢饉が北朝鮮に起きました。北朝鮮の人口2400万ですから、人口の 15% が死んだんです。その時蓮池さんたちどんな生活をしてましたかと、何食べてましたかと聞きました。帰ってきて直後ですね、そしたら食料は困りませんでした。そういう大飢饉の中でも配給はありました。肉も食べてました。もちろん日本の生活と比べたらそんなにいいもんじゃないけど、向こうの社会の中では確実性ちゃんと配給を受けてたと。ただ寒かったと言ってました。暖房が、まあ、林とか山の中みたいなところにある、招待所と言われるところに住んでるんですね。でそこの暖房が石油ボイラーなんですね。で電気でだからスイッチ入れるんですね。ところが停電が頻繁にあると、練炭とか使ってたり薪を燃やしたりすると停電でも大丈夫なんですが、逆に電気ボイラーだと停電する、まあ、石油ボイラーだと電気を使いますから、停電するとオンドロの部屋っていうのは寒いんですと言ってました。畳だったらもうちょっと暖かいんですが、オンドロっていうのは夏はすごく冷たくて気持ちよくて、冬は下からも暖かくしますから暖かいんですが、心身と冷えると。で家中の布団とかを全部出して、そしてセーターとかコートとか全部着て布団に潜って家族でガタガタ震えてましたと言っていました。今年の冬、まあ今苦難の行軍時代と言われる90年代の後半ほどはひどくありませんが、しかし食料危機が来ています。明日参議院の議員会館で家族会救う会拉致議連のセミナーをやるんですが、その講師として去年も来てくれましたが、自由北韓放送のキム・ソンミンさんという人が来てくれるんですが、ロシアから小麦粉が一定程度入っていると。で小麦粉のロシアの小麦粉の写真を撮ってきたのを明日見せてくれる。ただそれもロシアもひどくてですね、賞味期限切れたやつを送ってきている。で北朝鮮もその見返りに出している砲弾が不発弾が多くて、ここ撃つ前に爆発しちゃったりして大変なことが起きてるんです。お互いに北朝鮮は在庫処分で古い砲弾を送り、向こうもですね、ロシアも小麦粉をそれほど余裕がないみたいで、ウクライナから奪ったやつを送ってるところなんですよ。まあ、悪魔の取引みたいな感じで行われてるんですが、でも、そういう中ですけども、多分日本が関心があるとこの人たちを返したら何かもらえると思ってる人たちについては、 それは病院にも通わせ、特別な待遇をしていると。しかし厳しい監視をして、いると。ただ物質的なことは多分それほど心配なくてもいいのかもしれないというふうに思っています。まあ、本当にでも人間希望がなくなると元気がなくなるので、ちょっとまあ辛い話ですけど、長谷家さんたちがストックホルム合意ができた時に言っていたのはですね、これは酒屋さんに話されたんですよね。物質的には一定の水準だけれども精神的に辛いと。だからこのストックホルム合意でもう一度拉致問題について日朝が話し合うと、これは労働新聞も書いたから被害者も知ってるはずだと。今回も自分たちが死んだとされているということになって終わったら精神の安定が保てないかもしれない。だから心配なんですと初池さんたち、その時言ってましたよね。その時からもう7、8年経ってるわけです。まあ、まあ、でも今回会えない理由はないという外務大臣談話が出ましたから、それは北朝鮮でも噂とかで、あれは労働新聞は出ませんでしたけども、噂とかで広がっているんではないかと。日本で拉致問題をやっているとき、北朝鮮はけしからんって時々書きますけど、けしからんって書くと運動があるということですね。千村さんに聞いたんですが、1998年家族会ができて次の年オバマで集会やったんです。そしたら労働新聞で福井県オバマでけしからん集会が開かれたと、ありもしない拉致などについて反共和国宣伝をやったって書いたんですね。で、千村さん労働新聞読めるので読んでて、オバマって言ったら俺たちのことかなと、じゃあ忘れられてないんだと。でも家族が騒いだら俺たち田舎に送られちゃうんだろうか、不安半分喜び半分だったと聞きましたし、長谷家さんたちは日本の新聞を翻訳する仕事をさせられてて、で北朝鮮結構ね、その拉致に関する記事は切り取ったと長谷家さんに回すんですけど、日本語読めない人が多分切り取ったのかもしれないので、2001年に最初にアメリカ行ったじゃないですか、国連本部に行きましたよね。その時の写真が残ってたんだそうです。それで、まあ、あの時は長谷家さんのご両親も行ったじゃないですか、うちの両親だと、国連まで行ってくれてるんだとと思ったと。でも黙ってたと。だから希望を持ってもらうためにも活動をやめたらならないの。年2回大きな大会をやっていますし、日本政府は各地で、日本政府主催、各地の都道府県と共催で国民の集いというのをやってくださっていますけれども、どこかで伝わっていると思います。で、逆にその5月の国民大集会には北朝鮮の関係者が来てたんですね。岸田総理が何言うかすぐ報告したんですから、11月も多分来てたと思います。人が全然集まってないとか、国会議員が全然来なかったとかって見ると、もう忘れていくんだなと思われたかもしれませんが、そういうふうに間接的にはコミュニケーションができてるんじゃないか。それでなんとか頑張ってもらって扉を開くのを待ちたいと。ルートはあると総理は言っていると。そこまでは来たのは今年のご報告であります。私も全部分かってるわけじゃありません。でも神さんの手は動いてるんではないかと。最後のにどういう結論になるか分かりませんけども、我々は見えない絵が、綺麗な絵が神様に見えてるんだと思ってお祈りをしていきたいと思います。次、私もですね、本当に今ちょっと結構大変で、この間の国民大集会でもその基調報告をしたりするので、まあ、ものすごく疲れも覚えてるんですけども、ただ、まあ、間違った判断しないように、重要な時期になってきているので、ぜひ私のことも覚えて祈ってくださればというふうに思います。以上です。ありがとうございます。